今日日本放送いたら近藤さんいて、また野菜配ってたんだよで、おい石川君持ってけっつって言って渡されたんですよ、この袋ごとでさ、入ってるのが、水菜、小松菜、ほうれん草。一人暮らしの男でこんなにいっぱい刃物渡されても困るっつうの俺さっきずっと水菜小松菜レシピで探してましたからねどうしたらいいと思う、この刃物野菜俺しかも明日オールナイトだからねこの量はなかなかよ。冷凍していいんかな、
そのまま冷凍じゃなくて一回茹でて冷凍
いい、茹でて冷凍かな、うん、
で、あの茹でて冷凍の前にちょっとあのまあ食べやすい大きさに切っておいて、
うん、いやー小松菜とか使ったことないで俺、ね、
ほらあの、うん、野菜ジュースとか、
いやそうだよね、
持ってるような人は、うん、
あのこれ丸ごと多分野菜ジュースだよね、これ
丸ごとも豆乳と一緒にもうシェイクしち
ゃう。しかもなんかほうれん草って冷凍のしか使ったことないから、どうするのかっていう、全くあの男さあそんな中ですよ、 B 祭はですね今年20周年を迎えるということでございまして、今ですね20周年関連の、B 祭20周年ロゴ、それからですね B 祭20周年ジングルというのを募集しておりまして、それでですね、まあ20周年、まあお祝いといいますか、やってるわけなんですけれども、この前家畜でしたっけ、ペンネーム千葉県阿部子氏が送ってくれたジングル、まあ何つったんですかね、一回送ってくれたものをダメ出しして直しみたいのは、送ってきてくれたわけなんですけれども、
はい、
それにさらにダメ出しをして
詳しくは前回1040回の第3部の後半20何分頃をあのスタートしてます、
あもうこっちでやるからいいってまあよく作ってくれてはいるんですけども、もしその家畜が本当にリアルにラジオ局の AD の立場だったら、もうまあいい俺やるわって言われてるAD だったら一番やっべえっていう状況
稲垣はそんなこと言わない
言われたことあるでしょ
言われたことあっても下の人に同じこと言わないでしょ
っていう状況なんですけど、うん、まずじゃあ家畜の元々のやつを一回聞いてみましょうか、一回ダメ出しをして直しを入れてきたバージョンと。っていうのが、まあ、直してきたやつなんですけども、まあ、俺的に言うと B-side your life の後が長いちょっともうちょい短くしたいみたいなことを言ってて、まあ、先週のですね放送中に、まあ、収録中に稲垣がまあチャチャチャって感じで、まあまあ、その場でできる程度の作業で直したっていうのは先週聞いてもらったやつなんですけども、これ稲垣的にはもうちょっとできるっちゃできた、本当は
まあできたけど、あ、まあ、これもらったものだけでなんとかしようはちょっと厳しいものはあって、
はいはい、もうだから普通だともうちょっとこう音足したりとかいろいろできるんですけど、まあ、とりあえずもらったものを加工するしかなかったから、まあ、あの状態になったっていうところ
でございまして、そうだね、3、4個でやろうっていう、
はいはい、まあだからそれをちょっとまあ稲垣的に満足いく状態に仕上げてくるという話をしたんですけれども、
ちょっと
音色を足す
ちょっと足すだけでできることは、はいはい、まあ、こんなのっていう感じのものは一応持ってきました。
じゃあまあ聞いてみましょうか。
ますね、
はいはい。これに関して言うと、普通の番組のジングルを作るのと違うところは、元の素材が慣れと BG が一緒になっちゃってるっていう
バラもあった、他にもやることあった、
パラだったら違うのよ 最後のエコーの、なんつうの、最後の終わり方のエコーももうちょっとだよね。もうちょっとこう余韻の伸ばし方とかもあるもんね。これ、だから普通だと、ジングルは BGM の部分と、パーソナリティが、なんとかなんとかのオールナイトニッポーンって言ってるナレーションだけのものを組み合わせて、場合によってはナレーションをなんかちょっといじって編集して、見たりとか、みたいなところで、乗っけて作ってっていうところなんですけども。で、そこにまた SE とか、まあ、なんか いろいろ付け加えたり、音色付け加えたりみたいな感じなんですけども、俺はなんせ、一本化されちゃってたんで、元の素材が。パラでもらえるとまた別にもうちょっとやれることがあるっていう。
まあ最近の思いっきりその高価な技術、はい、面白い技術では、
はい、
そのこの元音楽から、
はい、
あのボーカルだけ抜くとか、
はいはいはい、
ドラムだけ抜くとかいうのをやる人たちもまあいるんだけど、はいはいはい、
でさらにここにさらにミキサーさんがいたりとかして、で例えばエコーをもうちょっと歪ませたりとかするみたいなことができたりとかみたいな、いろいろちょっとやり方はいろいろあるっていうところが、まあラジオ局で作ってるジングルっていうやつで、まあこれからまたジングル送ってくれるやつ、パラのデータ遅れて送ってもらえるから
。いやそれ俺やんなきゃいけない。あのカンパケで大丈夫です。聞いてこの2回ぐらいを聞いて、
はいはい、
あの石川くんはどうしたいっていうことは見えたんじゃないかなというふうには思ってます。つまりここが気持ちいいというさ、石川くんの感覚ね、
うん、
他の演出もいろいろあるんだろうけれども、うん、石川明人としてはジングルはこうっていうのが少し考えを聞けたんじゃないかなと思うので、これを AI で作らせるにしても、
うん、
指示をねより明確にしやすくなったんじゃないかなと思う。その指示の書き方で、
はいはいはい、
腕が決まるってよく言うじゃない AI の
使い方
って、
はいはいはい、
石川くんはどうしたいっていうことからちょっと紡いでほしいかなと思うね。
まあでもなんつうの、そのもともと家畜が作ってきてくれた音色だったらこっちの方がよくねみたいな感じのはなんとなくあるはありますよね。うん、
この家畜さんのやつも、
うん、
音楽的には成立してて、
うん、
その本編に尺を渡したいとかいろんな都合で音楽的にちょっとおかしいけど尺が合ってるからこれみたいなこともあったりする
ね。とか、まあ、あと、まあ、プロが作れば音楽的に間違っててもなんか違和感なく聞こえるね、これが。音楽的に間違ってるって言ってない、自分で今まで作ったんだとどういうのが間違った感じで作るの、何がどう理論的に間違って作るの。
あ、ね、8小節が気持ちいいのに7小節になっちゃったとか、
うん、はいはい、
だけどそれが求められる秒数だったので、
うん、
もうそれでよしとする
。ああ、まあ秒数で言ってくるディレクターもいますよね。
よくあるのがメール呼び込みジングルってなんだけど、
はいはいはい、これはだから、乃木坂46のオールナイトニッポン番組ではあなたからのメールをお待ちしております。今日のテーマはなんとかなんとか、なんとかなんとかの話を送ってきてください。番組のメールアドレスは乃木坂アットマークオールナイトニッポン .com、 乃木坂オールナイトニッポンアットマークオールナイトニッポン .com、 あなたからのメール待ってますみたいのが入る尺でくれっていうけど、まあ毎週基本的に言うと同じ音を使った方が耳なじみは良くなってくるんだけど、テーマが毎週違うから慣れの尺がわからんと。
なのでちょっと長めのやつを作っといて、
はい、
ナレーションを載せた後に、
はい、
余る小節数、余る拍数を裏で編集したりするのね。
わかる。
その編集し終わった結果が、
うん、
あまりに音楽的でなかったり、うわーここで切るの気持ち悪いってなることは結構ある。
まあそれで言ったらあれですよね、そのなんつーの、そのメール呼び込みジングルみたいなやつは、まあなんつー BGM としてバーって何分でもいけますよっていうのを作っといて、あなたからのメール待ってますで締める音を入れるっていう、
じゃんって終わりたいみたい
なね。そう、終わるために、まあもちろんそれは同じ曲から持ってきた締まりのいいところ。
まあ、それをくっつけてでまとめるっていう作戦もあるんだよ、
ね、でだけどちょっとまるまるそこでそれをつけちゃうとうまく合わないからっていうので、喋ってる裏で曲を、フェードアウトさせてフェードインさせるみたいなのでつなぐみたいなのがあるのよ。
これをね、日本人の現場でよくクロスっていう、
はい、クロスですね、うん、いや だから、まあ、その技術の一番分かりやすいところは、なぜオールナイトニッポンのエンディングテーマはいつも時間きっかりに終わるんだろうっていう
なるほど、
ね、ところですよね。
そうだね、そんなそういう仕組みやってたね。
後遅れなんとかなんとか以上各社の協賛で東京楽町立法放送から、全国36局ネットでお送りしました。でエンディングテーマドーンって流れて、でエンディングの尺は毎回違うはずなのに必ず曲が綺麗に完走して終わる。
そんなことやってるね、
うん、それはなぜかというとクロスってことなんですよ。
喋ってる裏でバレないように、
はいはい、西川貴教のオールナイトニッポンを例にとるなら、まあ、ルーシーはムーンフェイスっていう曲がエンディングテーマなんですけれども、以上全国36局ネットでお送りしましたっていうとルーシーはムーンフェイスの1が出るんです。でそれがイントロからで走ります。で裏で3時きっかりに曲が完走するようにルーシーはムーンフェイス2が回ってる。
1号2号だね。
でだからすごく長い時は1を出した後しばらくしてから時間きっかりに終わるようにルーシーはムーンフェイス2を走らせるみたいなことによって毎回こうエンディングテーマが綺麗に終わるっていうことになってる。
そうだね、うん、現行放送番組でそれやってる番組ってあんのかな、今何の番組やってるんだろうな。
まあでもオールナイトは大体そうじゃない。
そうかな、あの乃木坂もそうなってるの、
うん、うん、なってる、うん、どこもまあオールナイトはそうじゃない。
あ、本当、
うん、でまあこれをだからもうちょっと簡略化したバージョンで言うと、まあ例えば分かんないけど映像とかの現場でもうやっぱりで、まあまあなんか企画やってエンディングに入りましたっていうところで、まあ、エンディングテーマがうっすらフェードインしてきて最後感想で終わるが俺は気持ちいいっていうところなんだけど、そこをの指示を出すときに時間スタートフェードインって書くんですよ俺は。
ほう、
だから感想するような時間からの尺からフェードインしてくださいエンディングテーマを、
はい、
っていう意味で時間スタートフェードインっていうのを指示をして最後感想終わりみたいな感じにまあ台本上書くんですけど、これは映像の現場だと言ってることが理解されないことが多い。
あ、そうだ
ろうね、これどういうことですかって言われることが多い。
確かにそうだろうな、
うん
うん、
あんまり他の現場でやんないのかな。ラジオだとまあ結構常套手段的に使いますよね、
うん、映像コンテンツではやらないだろうね。
ああ、まあもう分かんない、もしかしたら音工さんとかに違う発注の仕方があるのかもしれない、ラジオとは違う。
ああ、まあうーん、どうなんだろうな、その先ほどの1号2号が走ってるっていうやつの方が映像コンテンツより、う
ん、まあね、でも結構映像の場合だとあれじゃん、それこそケツ合わせにして変なところフェードインしてくるエンディングテーマとかもあるよね。
あ、それは志向君が言った実感で、あのカラースタートみたいなのと一緒だよね。
そうそうそうそうそうそう、それもあるし、まあまあまあちょっとだからラジオで、まあ、特殊っちゃ特殊ですよねこういうやり方っていう
のは。あ、そうなんだ。何しろね、うん、そのクロスっていう作業もしくはその曲をつないで秒数を合わせるっていうことに注力しちゃうと、うん、音楽的にあるいは耳に入ってちゃうと気味が悪いってなることは、ね、結構あって、
うん、
だそうなんないために固定のジングルになってるものは、
うん、
あの小節数であるとか拍の数であるとか、うん、あるいは演奏してみてちょうどいいっていうようなものになるように組み立てることが結構多いんだけどね。だから AI で作曲するからも、うん、あの何秒って指定しちゃうとなんかこうねじ曲がった音楽が出てきちゃう可能性あるんだけど、うん、あの小説を指定したりすると、音楽的になりやすいっていうことはあるかな。
まあ、もちろん曲調にもよるけど、まあ8基本ジングル
調で。そうだね。ダンスビート4拍子のものはやっぱ偶数小節、うん、偶数拍である程度切れる、
うん、
でその乗り上げて9小節目の1拍目で終わるみたいな、
うんうん、
みたいなのも結構よくあるけどね。
いや、まあそれで言うとさ、さっきのエンディングテーマの話はさ、まあ、一応スタジオ入ってるじゃないですか作家で。でまあその、まあ、日本放送独特のね片方の耳しかないヘッドホンを押しながら聞いてるわけです。でこの片方の耳のヘッドホンは、まあ、オンエアが聞こえてるのとプラスディレクターからの指示が聞こえるようになってるんですけど、まあなんつったらいいんですかね、聴取環境としてはすごくいいじゃないですか。 俺そのエンディングテーマをすり替えてるのに気づくことがすっげえあるんだよ。気持ち悪いって
だ気づいちゃうと嫌、うん、だなと。いずいじゃない、
いずいですよね、うん、うわ今変わったあっていう。
そうなんです。これを、うん、あの毎週決まったとこでジングルが放たれる、
うん、
そこでうわ毎週君が悪いって思われるのは気の毒
だ。いやだから毎週決まってるのだってね、エンディングテーマはもうさ尺が毎週違うから、うん、あれですけど、いやまあリスナーになるべくそこら辺気にせず聞いてほしいけども、よーく聞いたら分かるよね。特にエンディングテーマ、そう、ね、あれっていう。でもこれはあれって不思議だよね。だから喋りに気を取られてるんだよねみんなね。
そうそうそう、喋りを追っかけていくものだ
から、ね、追っかけてから裏でものすごく気持ち悪いよ BG の代わりに。
そうなんだ
よ
ね。
あれ気づかないもんなんだよね。だって俺もリスナーと気づいてなかったから、この業界に入ってあこうやってんだと思ったから。あれちょっと一回だけリスナーのみんなもいろんな番組でエンディングテーマ、特にまあオールナイトだな、分かりやすいのは
オールナイトは、オールナイト日本の一部ね、
うん、一部のエンディングテーマがどういう感じで終わってるかっていうのを、うん、よくエンディングにエンディングを喋りじゃなくて曲重視で聞いてみたい。
あ、そうか、ね、それはやってみたら面白いかもしれない。
曲重視で聞くとここっていうところあるから。
そう、ね、ゼロに関してはあの、うん、ビタスイートサンバで終わるパターンを採用してるチームもあれば、特番の時はそれぞれアーティストさんの曲になってることもあるから、
うん、
そのクロスっていうのは体感できないかもしれないけどね。だから一部がちょうどいいんじゃないかな。
ビタースイートはさ、ビタースイートはちょっと分かりづらいか、あの音が変わったっていう
見つけづらいんじゃないかな、
あの曲はちょっと見つけづらいよね、あの曲、
うん、
曲のあれはなんだろう、リズムで分かりづらいのかな、なんか
そうじゃない。あとはまあ音量の取り方とかもあるよ
ね。はいはいはい、いやそれで言うと、うん、すごく一部は分かりやすいと思いますんで、ぜひあのまあ本当のこと言うとこっちとしてはそんなとこ注目してほしくないとこなんですけど。
そうだね、あんまり聞いてほしくないところであるんだけど、
ただこれもうリスナーのみんな聞いちゃったじゃんこの話、こっから先全部気になるよ。
そうだね、あの、うん、まさかまさかこっからラジオのスタッフになってみたいとか、
うん、
そういうことを言ってる人がいるっていうのを知ってる方はこの話を教えてあげたらいいと思うし、うん、今日はちょうどいいタイミングで1号がスタートしたんだとかね、いうことも
分かってくる。あとそれで言ったらさ、絶対音楽的におかしいはずだね、不思議と気にならない週もあるんだよ ね、 あ、そういうことね、多分タイミングがいいんだろうねきっと、フェードかけるお互いのフェードアウトフェードインのタイミングが良かったりすると気にならない時もある、
うん、そうだろうな。あの、ね、2号のスタートは決まってるから、
2号のスタートは時間がもう決まっちゃってる、感想で決まっちゃってるから、
そっから逆算して1号を出してるわけじゃなくて、
はい、
頭から言って、
そうそう、
後くれを言い終わったタイミング
だから、でそっからスタートだから、そのタイミング
を1号は、2号と辻褄の合う逆算タイミングにピタッと来る時がね年に 2,3 回あるんだよね。
まあ半年に1回ペース。
そうなんだよね。
あと本当に偶然あんまり分かんないみたいな時もあるよね。
あ、
そうね、そのなんかリズムの調子が良かったりするんじゃない、なんか、
う
ん、
あとエンディングのトーンがトークが盛り上がりすぎちゃって、
はいはい、
もう音楽どころじゃない、聞こえないみたいなこともあるからね、
うん、だからちょっとさ、もうこれが一刻のこのことが分かっちゃうと、もう音楽の方に注目しちゃうから。もう喋りに集中できなくなるから。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ、やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。
アナルミスアナルミス、こんなことをやってるの両親は知ってるの。アナルミスアナルミス、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
イーサイドライ
フ。まあじゃあそうね、まあ見つけやすい。 パターンで言うと、だから1号を走らせますで、もうこれはもうしょうがないのよしょうがないんだけど、あ、このサビの盛り上がってるところで2号とクロスフェードしなきゃいけないみたいな、しかも2号ちょっとすげえ落ち着いたトーンの曲調のところだみたいな
あ、なるほど、
感想だった。1号がサビでフェードアウトしようとしてるのに、 2号をフェードインしたたらしたら感想だったみたいな。これは分かるよね、分かっちゃうよね、
分かっちゃうことはある。みんなの注目のしどころは、
うん、
午前2時56分頃なん
だ。あ、そうね、
もうさすがにクロスしないと間に合わないぞっていう頃合いが来るのよ。
そうね、あ、まあ楽曲というものはだいたい4分計算だとすると、3時きっかりで、まあもう厳密に言うと3時よりちょっと前、数秒前だけど、完走するには56分ぐらいからスタートさせなきゃいけないですからね。
そう、その完走すべき2号は、う
ん、はい、
56分00にスタート、
仮に4分ちょうどの曲だったらね、う
ん、してもそのスタートボタンだけ押して音量はゼロなんだよね、
う
ん、
そう、
カラス、声のカラスタートって言います。
で、まあなんならミキサーさんだけ健常してるんだよね。
ああ、そうだね、
そう、
ミキサーさんはそれを今どの辺かなを理解できる状況にある、は
い、あると。で、すごく音楽詳しいミキサーさんとかだと拍を合わせたりするわけですよ。
拍の合うところを探す、
拍の合うところを探して、
自然なところ
を、もう56分くらいからいつでもクロスフェードできるんですよ。だからここある種ディレクターやミキさんの腕の見せ所だったりするところもあるんです。
ところが、
はい、
53分過ぎぐらいにか、
はい、
あの1号がスタートしちゃってて、
はいはい、
その3分超えぐらいでもうなんかギターソロだ の、
はいはいはい、
戻ってきたサビだので盛り上がっちゃってるところで、
はいはい、
こっからどうやってクロスするんだろうなみたいな場面が生じちゃうことがある。
だからそうっすね、もちろん生放送なんで何で盛り上がって何で巻くかっていうのは分かんないですけども、だから微妙にエンディング長い時って聞き物ですよ。
ああ、そうだね。そうそうそうそう、毎回エンディング入っちゃったなって、これ後で今2回出しても足んないぞみたいな。
だから一番のまあそんな時間まで気にして聞いてるやつはいないですけど、さっきも言った通り、だいたい楽曲で4分だと思ってもらえればってところで言うと、いや4分がなくなって4分が始まるだから8分。だから52分ぐらいにテイクで読み終わっちゃった時、これ聞き物だと思いますよ。
そうだね、うん、
52分より前に読み終わったらもうこれは何かが起きると思ってもらっていいと思いますよ。
何かが起きる、
確かに。あ、スタジオが大変そうだなって思ってもらえれば。
いやでもね、これを振り返ってみると、
うん、
エンディングテーマを、
うん、
テイクレ読み終わりで、
うん、
とにかくスタートさせて、
うん、
2号を出してクロスさせるっていう文化は、
うん、
いつ頃生まれたかっていうと多分2000年以降ぐらいで、ひょっとするとルーシーはムーンフェイスぐらいからじゃないかなとも思うんだよね。
そうかな。
というのも、
うん、
90年代の話をするともうみんな、うん、こうリスナーの子たちで90年代分かんない子多いと思うんだけど、90年代はね、あとテーマは1ヶ月ごとにオールナイトニッポンで、プッシュする楽曲をエンディングテーマにするっていう、うん、タイアップ企画みたいなのが、
あ、それは98年ぐらいじゃない、97年8年ぐらいだと思う、多分、
97、8、もうちょっと前から実はスタートしてて、うん、その、制作する担当を稲垣が実はやってた、
うんうんうん、
それはコバジュンから引き継いだんだけど、うん、どうするかっていうと、頭から1番のサビの手前まではカラオケを使うのね、
はいはいはいはい、
1番のサビから途中から歌が出てくるように、
はいはい、
曲を編集してそういう素材を作りなさいっていう指示が来てて、その指示書に基づいて曲の尺はそもそも決まってるから、はい、逆算して今月のエンディングテーマは54分30秒スタートですとか、は
いはい、まあだからどういう曲がエンディングテーマだったかっていうと、相川七瀬さんのスイートエモーションとかそういう時期です。
うん、そうだね、
はいはい、
あとはねムーンチャイルドとか、
はいはいはいはい、
よく使われてたんだよ
ね。あとあれじゃない、ホフデュラン極楽はどこだとかそういう感じの、
ホフデュランさんもあったね、
はいはいはい、だと思いますよ、
うん、その頃は、
はいはい、
そのレコードメーカーさんがそれ用に カラオケのトラックと、
はいはい、
本ちゃんの歌が入ったトラックを、
はいはい
も渡してくれるのよ、
はいはい、
でそれを曲のいいタイミングいい拍でつなげて、
はいはい、
結果的に、53分何秒スタートですとか、
はいはいはい、
そのエンディングテーマを各番組で引き継いで使ってたんだよね、は
い
はい、
いやだからあのシステム俺結構好きだったんだけどな、その毎月替わりでエンディングテーマ、
うん、
俺初めて鈴木亜美ちゃんのことを認識したのはそのエンディングテーマだったからだ
ろう
な。
ああそうかもね、あったかもね。
その朝やん俺別に見てなかったから、うん、あのね、鈴木亜美ちゃんの「アローインマイルーム」っていう曲が、
うん、
これが、まあ、稲垣の編集の手が入ってたかもしんないんだけど、まあ、当時の「オールナイト」は57分30できっかり上がんなきゃいけない風潮がありましたよね。
57分30までに上がる、
上がる
57分を超えて30秒までの間に
上がる、
また来週みたいには終わる、
終わるで57分30で上がったらちょっとしてからすぐサビが来るっていう
設計に指定されることもあったかな、
はいはい、
うん、それがゆえにエンディングテーマが完走しない、フェードアウトで終わるっ
ていう。ああなるほどね。
時々あった、
ね、亜美ちゃんのあの曲はそこからサビが出てきて、最後また来週でサビが出てきて、で感想で終わるっていう、
これがね、うん、面白いもんでね、うん、その上がってくる、まあ、仮に1番のサビだとして、
うん、
1番のサビから曲のエンディングまでが設計として2分25秒でできてるっていう、
うん、
そういう神曲があったりし
ていやだからもしかするとあの今よりもそうなのかもしれないね。
そうなのかもしれないね、
うん、あんない、どこまで小室さんがやってくれたのか分かんないけど、下手したらあの小室さんがそこしてくれたのかもしれない
、まあ、いやだからそのためにね、うん、あの2番が終わってからのギターソロをカットしたりとか、
はいはいはい、
そういう処理もやってたから、ね、結構ねそういう細かい手を加えてエンディングテーマっていうのを月替わりで、引き継いでたっていう時代、90年代そういう時代だったんだけど、それが、その後、番組のパーソナリティがエンディングテーマを選ぶ、
はいはいはい、
その時代に入ったのは多分2000年頃からだったんじゃないかなと思うんだよな、うん、
いや確かね、俺だからよく覚えてるのは相川七瀬さんのスイートエモーションも似たような感じで、それはまた来週で大サビが始まるっていうすごい気持ちよかった曲を覚えてんだよね、
うんうん、
極楽はどこでもそうだったんじゃないかな、なんか、
うんうんうんうん、あ曲名まで覚えてるからそうなんだ
ろうね。そうホブディラン極楽はどこだ、ね、みたいな、うん、あそれ考えるといいプロモーションになってたねあのシステム
あまあそうかもね、印象的なところを覚えてもらう、うん、それはね発売前の曲もあの含まれてたりしたからね。
そうね、
うん、あと来月発売ですっていうのをもう先取りでエンディングでもしちゃってた。
あとだ下手したらさ、これは月替わりテーマだったか分かんないけど、ゆずが最初に LF でオンエアになったっていうか、そのフューチャーされたのも月替わりテーマだった気がするな。何もないっていう曲だったような気がする。
そうだったかもしれないね。
あ、
うん、
いやちょっとな、いやあれはなんかちょっと面白いシステムだなとは思いますけどね、今になってみると。
まあそうだね、
うん、
どっかの番組でさ、その番組だけそれをやってほしい、うんあのスタッフが多少苦労するんだけど、うん、作り変えちゃう部分もまあだからその音楽の作り変えみたいになってしまうから、
うん、
ちょっと嫌われる
部分もあったかもしれない、ね、まあね、だけどまあこっちはよく聞かせてあげたいって演出だと言い張りたいよね
これはねテレビ番組でもそういうの確かあるんじゃないかな、うん、あの、うん、今時あるか分かんないんだけど、結構今時ってバラエティって、
うん、
本当に次の番組の変わる寸前まであ のスタジオトークだったり
する ん
だけど、
はいはいはい、
エンディングテーマが決まってるような番組はその MV が流れる、
うんうん、
でその MV に切り替わるタイミングがちょうど一番のサビになるように、
はいはいはい、
で、切り替わって数秒したらスタッフロールが出てくるっていうような、そういう構
成を
考えたようなタイアップがあったような気がするかな。
だから一番わかりやすい最近ので俺が見てる番組で言うと昼帯です。
あ、昼帯そうなって
る。昼帯はまあ なんかタイアップしてる楽曲月ごとにあるのよ。
あ、そうか、で何月度エンディング
って、これもうだから配信されてる頃には変わってるかもしれないけど、鈴木雅之さんと渋谷渚さんの渋谷で個人のなんか新しいバージョンなんですよ。それをこれが毎回変なタイミングからフェードインしてくるのよ。
そうなんだ。
ほうほうほう、うん、なんかそこが気持ち悪いね俺は。
そのフェードインそこがかなんか気味が悪い代わりに、
うん、
じゃあ
で終わりは気持ちいい、終わりは気持ちいいところで終わってる、うん、曲の終わりはね、はい、なんだけど、まあだからそのまた明日っていうのは多分秒数が決まってるからしょうがないんだよね。
その後流したいその音楽の尺も決まってる、はいはい、その1分は流したいとか
で分かんないけどサビは絶対聞かせたいとかね、うん、ありますから、
演出が決まってるかもしれない、ね、
いやちょっとじゃあのもし間に合えば「ひるおび」のエンディング見てください。いやまあ、まあ、あの来月も気持ち悪いと思います多分。
次の月はこうなってますっていうのも教えてもらえる、はい
はい、最近でもだからそのパターン珍しいもんね、その毎月そう何たい、まあ遅くタイアップなんだろうけどエンディングテーマ変わりますみたいな、昔バラエティーとかだと結構多かったけど、まあ、最近なかなかその稲垣さっき言った通り最後までギリギリまで喋ってみたいなことが多いから、
うん、夜のバラエティーはあんまないかもしれない、ね、
うん、一番ヒルオベだと思います。その MV まで流れるパターンだと。あのミヤネ屋とかはエンディングテーマで BG だけですけど、 MV で流れるのはヒルオベ、俺が知ってる限りヒルオベなんで、ちょっと見てください、気持ち悪い時あります。
結構苦労してんな。
石川
ほんま
ブルンの B サイドユアライフ。